柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
好きなエアコンの設定温度はドライな僕柳下恭平と、なんでそんな顔、なんでそんな目で僕を見るんですか。
構成こうやって
ね。あーごめんなさい、今台本全く見てなかった。構成こうやつのオーライド代表で好きなエアコンの設定温度はドライな僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社つどい代表で好きなエアコンの設定温度はそうですね、冷房だと20、
なるほど
24、5の私今ゆきが毎回異なるさまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
あれ、え、冷房と暖房ってそういえば違いますよね。
違いますね。
あれどういうことですか。
え、
つまり 24.5 度とか27度は、
はいはい、
冷房でも暖房でも同じはずですよね、本来。
そうですね。
あれ何が違うんでしょうね。
何が違う。
だって冷房の 24.5 度とか、
はいはい、はいはいはい、を目指すと。
目指す、
え、室温 24.5 を目指すと、
うん、あ、じゃあ今冬ですけど、
はい、
冷房で27度でもいいってことですか。同じなのあれ。
いや、その場合は多分すぐ冷気を出さなくなるから。
分かってないけど、まあ、
え、つまりそのどこまで下げるか。
27度にしてくれる。
そうそう、だと僕は思って。27度の空気が出てる。でもそれは暑いですよ。
あ、そこ室温が27度にすべくやってるわけだから。そうそう、下げていく。今が10度だとしたら、
はい、
あと17度足そうとしてるわけですよね、
暖房の場合ね。
冷房の場合は、
冷房の場合は冷やす。
でも冷房も10度だとしても27度の設定できるじゃないですか。
はいはいはい。
そしたらどうなるんだろう。
いや、その場合はだからすぐ冷気が止まるだけ。
つまり10度のまま冷気しか出せないってことですか。
そう、冷房。だからそこは多分、うん、車のバックか前進かぐらい、うん、ギアを変えないと違いけないから。
じゃあ冷房で27度を10度の時には無理ってことですね。
多分。
ああ、ちょっとやってみよう
か。多分ですけど、そう、あ、これだから、まあ、ちょっと調べがありますね。多分僕の想像だと全く違う気候で動いてんじゃないか、うん、暖房と冷房は。
なるほど。
だってフロンガスって冷房、うん、その冷やす系の時しか出ないんです。多分
フロンガスはどっちにしろ出てないですけどね。フロンガスって冷媒だから。
あの、つまり、あ、そうそう、だから、うん、冷房の時は出てんのかな昔。
いや、あれはそのなんていうかタンクの中に、細い管の中に入って、
はいはい、
冷やす冷、まあいいか。分からんものが2人で喋っても分からんね。ちょっと今度やってみますっていうか調べてみます。
その中で全く違う気候なんじゃないかなって思って、
三菱のエアコンの霧ヶ峰ってめっちゃいい名前ですよね。
あれ素晴らしいですね。実際に霧ヶ峰行った時感動しました。
ね。
あの、でも僕は暖房が嫌いで。
どういうことですか。
エアコンの暖房が嫌いで、
はいはいはいはい、
乾くじゃん。
あ、やっぱそうなんだ。
あと基本その日本のエアコンって高いところにある、うん、
ありますね。
これ冷やすための基本的な役割が。
ああ、なるほど。
で、
なるほど、
うん、だから暖房は基本
ストーブだけど、
うん、というか、エアコンで部屋を温めようとすると、
うん、
ずっとこう上の方に空気が滞留する。
はいはいはいはい、あの、まあ暖かいですからね、空気が、
うん、だからその足元寒いのに頭ぼーっとするっていう状態になるのはすごい嫌で。
なるほど。
だから弊社はあのストーブ、
うん、
冬場は石油ストーブ中心の生活してるけど、
はいはい
はい、最近増えたのはその、うん、石油ストーブでやっぱ1日つけてると、
うん、
うちの石油ストーブね、なんか6リッターぐらい入るというか、うん、1日つけてるとゼロになる、
うん、
それで、
うん、
これにいくらかかってるかってちょっと計算
大事ですね、
しちゃって、
うん、
で1日だから500-600円、
うん、
今の油の値段だ、
うんうん、
でだから月20日、うん、でまあ僕割と土日も来てたりするんで、
うん、
24、5日、
うん、
25日とすると600円とすると、
うん、
まあ、月1万5、
うん、
これがまあ12月半ばから、
うんうん、
3月半ばぐらい、
うんうん、
丸3ヶ月、
うんうん、
4万5、
うんうん、
でさらにまあ最近冷え込んでくると
うん、うん、
暖房と同時につける、
うんうん、 エアコンを。
エアコンと同時につける。うん、して、うん、電気代も合わせると、
うん、
なかなかだなっていう気持ちで会社を経営している。
でもあのこの湿度があるじゃないですか、
はいはいはい、
夜間がこう、あ、そうそうそう、シュッシュしてるから、この湿度で風とか引かなくなりますよ。
あ、そうですよね、
だそう、うん、4万5000円で風が防げるならいいじゃないかって。
そうですね、ヤス、うん、さん最近よくオフィス来ていただいてますけど、
うん、
異様な湿度だと思ってたんでしょ、うちのこと。
異様な湿度、異様とは言わないですけど否定的ではないですけど、はいはい、
加湿器プラスこの夜間ついてますからね、
うん、あ、加湿器もついてますか。加湿器もすごいですね、結露してるもんね、だって
そうですね、
あのオフィスの外から見上げるともう結露してますからね。
そう、真っ白
です、ね、すごいですよね、あ
のタイタニック の, あの車ぐらい
言おうとは思ってないです。あのうちのオフィス、会社のオフィスだとその火使えないので、そもそも、
あ、
加湿器は使えても、はいはい、やっぱストーブは炊けないわけですよ、
原稿があるから。
あ、それもあるし、単純に
ビルが、ル
ル、
あ、はいはい、
無理なので、無理というかダメなので、
はい、
だからもう羨ましいというか。
あ、そうです、うん、なんか暖房はね、本当オフィスに買って、あ、暖房じゃない、ストーブはオフィスに買ってよかった、うんうん、なんかあのインターンのみんなに灯油買いに行ってもらってたら申し訳ないなって、う
ん、階段で上がってね、ガソリンスタンドどこにあるんですかこれ。
神保町にあります。
あ、あのあれか、
駅行くまで。
あ、わかりました、
はい、
あのちょっと裏に入ったところ。
そうそうそう、
あ、結構ありますね、距離。
だからまあその今年からコロコロ付きのポリタンクっていうのを発見しまして。
なるほど、
はい、
なるほど。これもっとでかいの使えばいいんじゃないですか。
これが最大サイ
ズ。ああ、まあいろいろあるんだろうな。大きさとかあるんですか。
これでもなんかこれもね、面白いんですけど、多分、うん、コロコロ付きのポリタンクって、うん、一応その灯油入れて OK っていう状態で売られてるんですけど、
うんうん、
なぜか Amazon に売ってなく
て、
楽天にしか。
へえ、
まあ、なぜだ。
あ、別にでポリタンクは売ってますよね。
売ってます、うんうん、売ってるんですけど、うん、この商品だけ売ってなくて、
売れば売れるんじゃないですか
ね、と思うんですけどね、
うん、
というところで、はい、
はい、
こちらもよろしくお願いします
よろしくお願いします。
はい、ということで今日一つ目のハッシュタグは、
はい、
柳下さんの持ち込みハッシュタグで、
うんうん、危ないデカです。
はい、です
今回、
そうです、今回普段この番組の作家をやってくれてる、うん、インターン長友くんがね、うん、今卒論の佳境だと、
う
ん、
大事、
はい、ちょっと忘れましたけど、彼は、
うん、
長めに勉強熱心で長めに大学にいる状態が続いているはずなので
大事、
さすがにちょっとね、うん、もちろんそっちやっていいよと、うん、台本を今日なしでやってます、
はい
はい。
いつ気づきました？
何ですか？
デカって変換できないこと。
え？どういうこと？
今、Mac とかの IME で、デカって打って、ケージって変換されないんですよ。
そうなんだ。ちょっと気づいてなかったです。すいません。
でしょ？
勉強不足で。
いやいや、いいんです、いいんです。僕もなんか、危ないデカって入力したかったことがあって、
はいはい、
危ないデカって面白いねみたいな文章を誰かに送るときに、あれ？デカ変換されないっていうのに、気づいたんですよ。まあ、はいはい、デカってのは、刑事のことですね。うん、はい。明治時代に、角袖という、着物があって、それが、こう、密定というか、刑事の服だったので、まあ、角袖から、それをアナグラムにして、クソデカというふうに、別称になって、その後半を取って、デカというふうに。
じゃあ、その、マッポとかと変わらないんだ。
マッポってどういう語源なんですか？
わかんないですけど、その要は、あ、つまり別称が由来であるみたいなことは。
ああ、そうですね。マッポって別称なのかな。まあ別称か。
マッポとか、なんか、北九州のある地域ではヒネっていうらしい。うん、
へえ、初めて聞いた。
警察の。
どういう意味なんでしょうね。まあ。
多分ひねくれてるとかそういうことを言いたいんだと思いますけど。
まあそうですよね。まあ何かしらかの。
あ、面白い。じゃあその、もともと、まあ、クソってついてるぐらいだから、うん、別称だったものを、うん、今ちょっと誇らしげに。
うん、
本人たちが使っている
、うん、確かに
こともあるってことですね。
そうですね、まあ、今警察の人がデカって言ってるのかな。どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
でまあその危ないデカ、
はい、
見たことあります。
全くないんですよ。
あ、全くない。
毎回サブタイトルがかっこいいことは知って
ます。あ、漢字2文字のね。
そうです。憤怒とか、
あ、誘惑とか。
そうですね
確かに、はいはい、でなんかタイムリーな一旦ちょっとぽいことを言うと、
はいはい、
今年映画化されるらしいですね。
あ、また？
最後の、うん。
え、なんか、 最後、ファイナルみたいなやって
ました。ファイナルありました、ありました、ありました。
まあでも、それで言うと、今年、踊る大作戦もやるらしいです。
あ、そう
なんだ。あ、まあ今年公開か分かんないですけど、撮るのは今年。
ちょっと話変わりますけど、
はい、
コンテンツの再利用はすごく多いですよね。
そうですね。
あの、つまり、
まあ、悠々白書
もそうだし、あと、なんだ、まあ、クレヨンしんちゃんの映画とかも、本当に全部優秀ですけど、はいはい、面白いですけど、なんか、キティちゃん、ドラえもんに始まり、コナンに始まり、ロングラン、あるいは、ずっとクラシックな絵本みたいですね。
そうですね。あの、ワンピースも1話から再びアニメ化される。
へぇ、新しく書き下ろすってことですか？
あ、いえいえ、1話からなんで、あ、書き下ろしてか、うん、要は作り直される。
あ、じゃあ本当に作り直される。
現代のアニメのその、クオリティというか。
で、それは面白いですね。
そうですね。
それは面白いですね。
うん。
で、危ないデカを、あの、僕が1976年生まれなので、あれが多分ね、ちょっとうろ覚えで違ったらごめんなさい。86年とかの作品らしいんですよ。最初の最初は。
そんな古いんだ。
うん。はい、だから、僕一応リアルタイムのはずなんですけど、
はいはい、
小学生ぐらいの時そんな多分見てなくて、はいはい、なんか再放送やってたんですよ。
はいはい、誰と誰ですっけ？
舘ひろしさんと柴田恭兵さんです。
おぉ。
うん。
そう聞くとその世代って感じ。
ね、そう、中村徹さんが今もうベテランの役多いじゃないですか。
はいはいはい。
若手なんですよ。
ああ、なるほど。
もう一番若手の新米デカみたいな感じ、はいはいはいはい、新米刑事みたいな感じなんですけど、はいはい、で浅野温子さんが、あのトレンディーな浅野温子さんが、
はいはい、
かわい
い、
木の実奈々さんとか出てて、はいはい、なんですけど、僕多分リアルタイムで週一で見てるとかはやなくて、なんか再放送で毎日流れてたんですよ。2時3時ぐらいにテレビで、それをなんとなくこう見てて、うんうん、多分最初の方のシーズンはちょっと見てて、で、なんか、まあ、あれはあれでやっぱり時代を作ったというか、あの、その子よく見られてたんで、うん、今見たら面白いんですよ。
へ、
結構面白い。
そのドラマ時代のを見たらって
思ドラマ時代の、あ、僕って映画実は逆に全然見てない
んで。危ないデカって、その、ちょっと全然分かったんですけど、うん、
はいはいはい。神奈川県、うん。どうぞどうぞ。
刑事ドラマって、うん、その、常にあるじゃないですか、時代
ありますね。
で、うん、描くものがどんどん変わってきたってことは僕はその素人ながらなんとなく把握してて、うん、例えば踊る大捜査線は、
うん、
その組織人としての刑事を描く、
はいはいはい、
まあ、サラリーマンとしての刑事で、もっともっと遡って例えば西部警察とかもある種、うん、特撮としての刑事みたいなことですよね。だからそれで言うと危ないデカは相棒とかは多分その社会問題とか、うん、
確かに。
オムニバス、まあ、そうそうとか、うん、あとまあ、そう、まあ、いろいろあったと思うんですけど、うん、危ないデカはそれで言うと、なんか、どう、何が特徴なの？
なんか、楽しい。
あ
のね、あの、
じゃあそんなにこう、人死んだりしない？
人死ぬ。よく死ぬ。あの、
でも楽しい。
まあ、エンターテイメントなんですよ、とにかく。あの、難しいこと全然なくて、
はいはい、
まあ、一応その世相とか、
はいはい、
あとそう、なんか、ジェン、ダーロンでもちょっと面白いんだよな。あの当時だから、まあ、女子、ひとみくんっていう婦人警官、うん、相手の言い方すると、婦人警官がお茶組とかをやってるんですけど、うん、まあ、その時代なんですけど、なんかでも現場の刑事の女性の、まあ、少年課っていう、悪い不良少女、少年少女を補導する、うん、あの、部署の課長が木の実奈々さんなんですよ。うんうん、でそこの、まあ、やり手の刑事が浅野温子さんで、うん、そこが女性コンビ、うん、コンビというわけで、まあ、コンビなんですね。で、なんか、たまに彼女たちの見せ場があったりとか、でも、あの捜査一課 あの殺人とか凶悪事件の担当の柴田恭兵と舘ひろしは、うん、もうドンパチドンパチやってればいいみたいな感じで、うん、なんか男の子と女の子って言い方もあえてしますけど、の対比も今見ても結構面白いし、
うん、
その当時のものだからもちろんコンプライアンスは違いますけど、うんうんうん、でもなんかそんな小難か、なんかあんのかな、
何が新しかったの、ね、
いや、
あ、でもあれか、その、うん、かっこいいっていうか、
うん、
か、
そう、
その、まあ、西部警察とか、まあ、男が見てかっこいいですけど、
うん、
キャーキャー言われない、
ね、あ、そうだわ、それだわ、
あ、でもどうなんだ、当時は裕次郎って、まあ、でもあれか、
いや、でもやっぱ男のが見た男のかっこいいかもしれないです ね、
そのセクシーではない、
あ、そう、
そうね、
いやー、柴田恭兵さんがセクシー大下とダンディ高山達郎さんがっていうあだ名が作中でついてるぐらい、なんかダンディとセクシー、まあセクシーはちょっとコミカルなんですけど、なんかキャラクターものとして単純に面白かった。
達弘さんって、うん、 あ、ちょっと言うたことなんですけど、僕すごい好きな話があって、そのクールスっていう、
うん、
あれですよね、暴走族だったんですね、もともと。
それでか、だからバイク乗ってるんだ。
あ、そうそう、うん、で、舘ひろしさんがそのリーダーだったのかな、
うん、
で、当時のその暴走族っていうのは、うん、みんなこう特攻服を着て、
はいはいはい、
バイクも服も派手派手、
うんうんうんうん、
で、その赤や紫や金色の服を着て、
うん、
まあ、あっちのチームがなんか調子乗ってる時は潰して吸収してみたいなことを繰り返して、
うんうん、
でその原宿にクールスというチームが現れて、
うん、
なんかよくたむろしてるらしいと、
うん、
でそれはたった5人だって言われて、
うんうん、
でその時一番勢いになったチームの人たちが、うん、あ、もうちょっとひねりに行こうって言って、うん、行ったら、
うん、
全身真っ黒 の、
うん、
その革パンとか革ジャン着てて、うん、でバイクも真っ黒、
うん、
で舘ひろしがリーダーで、
うん、
異様なかっこよさに、
うん、
そのイケイケだったリーダーが、
うん、
引退した、そう話があって、なんか
かっこよ、
そう、
も
うい
い話、
なんてダサいことをしてるんだ、
あ、
でその戦うまでもなく、
うん、
帰ったんですって。
それそのまま危ないでかかっこよい、あ、でもそういう小ネタ多分いっぱいあるのな。なんかあの中村徹さんが、
はいはいはい、
ビーバップハイスクールっていう、
ああそうですよね、
うん、だからあのよくいじってますね、ビーバップハイスクールとか元不良少年みたいなものを作中でよくいじったりとか、
そう、ああなる、まあそのちょっとメタに、メタの面白
さ、そうですそうです、はいはい、みたいなこと。まあでもそうか、確かに女子がキャーキャー言う刑事ドラマでもあったんだ、時代トレンディと言われた時代な気がする。あ、ごめんなさい、なんか振っといて、そのなんか深い考察全くできないですけど、
はいはい、
面白かったんだよな、全部見てないけど。
あ、そうか、
うん、
そうか、え、でなんか、そのなんですか、その3人は誰も殉職はしてない、
してないです、してない、
あ、
だって最新作にも出てるもん
なんか実は生きてた的なことでもなく、
でもなく、うん、あ、ちょっと僕映画を追ってないからごめんなさい、はいはいはい、あんまり、でも死んでないですよ、死んだら困る。
まあなんかぼーっと見れそうでいいですよ、一日の最後とかいいですね、
あ、でもそんな感じかも。
あ、僕あ、ちょっと今度ハッシュタグでやりたいな、なんか寝る前コンテンツっていう、
あ、いいですね。
僕はこち亀と
アニメーション、アニメですか、
あ、いやいや漫画、
あ、漫画ね、はいはいはい、
でもそう寝る前は多分まあなんか本能的に頭を休めたいんだと思うんですけど、
はいはいはい、
そうするとこう見たことあるものを見たくて、
うんうん、
でだからその繰り返し読んでるこち亀と繰り返し読んでる班長、うん、
班長って何でしたっけ、
カイジのスピンオフ、
あ、
班長はもう僕はずっと言ってるんですけど、うん、現代のこち亀、それぐらいその
トリビアが多いんですか、
うん、トリビアも多いし、その今のこと、
うん、
だからこの間は1話丸々 AI に作らせ
た。へ
ぇー。AI に作らせた脚本で、
うん、
その班長を漫画、原作 AI、チャット GPT っていうのをやってたりとか、
うんうん、
多分だから、そうですね、何やるだろう。年末、うん、何やるだろうな。多分、アイドル会みたいなものをやりかねないし、
うん、
なんですか、アイドル会って、まあ、そうです、今流行ってるものを、
うんうん、
あ、町中華の会が。
はいはいはいはい、はい、
こういうこうすっごいこち亀っぽいな。
あ、すごいですね。僕班長舐めてました。
いや班長すごいですよ。その最初はまあグルメ漫画だった、
うん、うんうん、
でもどんどんそれ拡張している
。あれ、ちょっと待ってよ。まずそのカイジでカイジ赤木カイジで、
はい、
なんか地下に潜って強制労働させられますよね。
そうです。借金返せなくなって。
そう。
はい、
でそこのなんかチンチロチンとかやってたそのグループの班の班長が主人公なん
ですね。そうですそうです。
で確かそのスピンオフの原作というのかな、定本で、
はい、
なんかお金払うと地上に1日出れるっていう仕組みがあるんですよね。
そうです。1日外出券。
班長がその1日外出券を使って外出る話ですよね。そ
う、出た時に何を食べるかっていうのが、
うん、最初のだ
った。最初だったんですけど、今何をするか。
うん、
あとはまあ地下をいかにこう楽しむかみたいな。
あ、
どんどん拡張してます。
なるほど。はい、今何巻ぐらいあるんですか？
結構長いですね。今18がもうすぐ出るかな。
でもそれぐらいか。全然追いつけない。
本当、科学に行く回と。
何に行く？
国立科学博物
あ、すごいですね。
とか、 最近はすごかったのは、
うん、
みんなで麻雀しようって、
うん、
そのあいろいろ設定も進化してて、
うん、
最初のちょっとすっごいずれてるけど、
うん、
柳田さんがおっしゃった設定はもう 100% 合ってるんですよ、
うん、
でそれで始めると、
うん、
外出た時にやることが基本的にこうなんか、
うん、
晴れの日になるじゃん、
うん、確かに確かに
晴れ時で言うと、
うん、そうですね。
なんですけどだんだんその、うん、日常のことを扱うために少しずつ物語が変化してて、
うんうんうん、
一人木村さんって今卒業生がいるんです
よ。お金を貸し切って
地下を、そうそうそう、うん、でちなみに木村さんがその出た時の回も素晴らしくて、木村さん十数年とかもっといたのかな、
うんうん、
だからめちゃくちゃその90年代、
うん、
本人 の, そのノリがね、
うん、
し知識も、
うん、
だからその T ポイントカードはお持ちですか、
うん、
の意味が理解できなくて、でこれをその班長が吹き込む嘘、まあ、いたずらで吹き込むのが、
うん、
あの今監視社会なんです、
うん、
で T ポイントっていうのを貯めないと、
うん、
あの生きていけない、信用を貯めないと生きていけない日本は今そうなってると、
うん、
だからほらあの監視カメラにも毎日挨拶しないとダメですよって言って、
うん、
木村さんお辞儀するようになる、
うん、
あらゆる監視カメラにお辞儀するようになってすごい貧乏構成に暮らすようになるっていう話があって、もうこれはでもね中国が実際そうですから、
まあまあまあまあ、
そうそう、で、
なるほどね、
あでそのごめんなさい、うん、何が言いたいかというと、その木村さんの家があって、最近で僕が好きだった話は、
うん、
木村さん家だったと思うんですけど、宮本の家か、まあ、どっちでもいいんですけど、その、麻雀しようって集まって、
うん、
で、でもこう、あで、ね、4人中3人は普段地下にいる人、
うん、
で、外出券で来て、
うん、
集まった時に、こう、新しいゲームとかが置いてあって、
はいはいはい、
あ、これちょっとやっていいですかみたいな、
うんうん、
好きだったシリーズの続きだ。
はいはいはい。桃鉄とかがある
けど。でもね、これもやっぱ、すごいね、好きな人が書いてんだって思わせる、
うんうんうん、
セレクトがしてあって、その時、その、うん新しいっていうか、あ、このゲームやりたいって言ったのが、うん、プレステ。
プレステ
巨人。
あ、ワンダと巨人。
あ、そう、ワンダと巨人があって、
あ面白そう、
あ、ワンダと巨人だって、
うん、
やり始めた人がいて、
うんうん、
で、これ、この話の軸は何かっていうと、
うん、
このみんなで一つの目的があって集まった飲み会で、一、
うん、
人がそれたことをし始めて、
うん、
でも別にみんなそれでもいいじゃんって思ってる時に起こる飲み会の様子みたいな。
一、
ね
うん、
人は漫画読み出すし
一、うん、
人は YouTube 見出すし、
うん、
であるタイミングで、うん、そろそろやりますって誰か言うんですけど、
うんうん、
あじゃあこの間読み終わったら、
はいはいはい、
ことを言うとまたずれてくってことを1枠書いて、
はいはい
はい、でもこれも理想の飲み会だよねみたいな
あなるほどね
そういうこうなんか
面白
すごい
この話どっちに引っ張ろうかな例えばショーシャンクの空にでは
い、はい、
ずっと刑務所生活を長いと外に出るのが怖くなる話につなげるか、
はいはいはい、
無理やり舘ひろしさんに戻ってヤクザと家族の中で綾野剛さんがやってた演技に戻るか、あるいは全然違うので言うと班長の最終回どうなるんだと思います。
ああどうなるでしょう。そのカイジのスピンオフって今どんどん終わってて、
あ他に何がある
の。利根川っていうのが最初あって、
あそうだあの帝国なんとか側の
帝愛側の一番こう出世頭だった人の話を描いたやつ、
うん、
それは終わって、でうわどう忘れした。もう一個ねその帝愛の若手
へ
で後に沼っていうパス、
あパスあのパチンコ、
うんうん、作る天才、
なんかちょっと釣り目の
シュッ
とした、
そうそうそうそう、彼が帝愛に入るまでの話、うん、
あへえ漫画はみんな同じ人書いてるんですか。それとも、
おそらく福本さんのアシスタントだった人たちだ、
ああ
でか、それぞれ違います。
いいなあそういう、あちょっと話を戻すとコンテンツの再利用の良さがちゃんとあるなと僕思ってるんですよ。
はいはいはい。
つまりそのカイジっていう世界を作ったらそのまあ島工作だけでもいっぱい作れるよねみたいなことで読者は読みますもんね。
そうそうそう、
それはそれで大事ですよね、
うん、
じゃあこのハッシュタグ最後に班長の最後をズバリ予想していただいて終わりましょう。
そうですね、班長の最後は任期満了、刑期満了して、
うんうん、
出るんだけど、
うん、
もう一回戻ってくる。
ああパチンコとかやって、
そう、あいやというかまあうん、まあそうですね、
うん、
自分の意思で、
はいはいはい、
今日ここが一番いいって戻ってくる。
なるほど、フェイクエンディング的な。
そうそう、
なるほどね。
はい、というわけで、
はい、ハッシュタグは班長でした、
はい、あ、はい はい、2つ目のハッシュタグはメキシコです、う
ん。メキシコなんでメキシコなんですか？
ですね、ちょっと、今僕と柳瀬さん結構一緒に働かせてもらってるじゃないですか。
うん、
お仕事を一緒させてもらってて。
うん
う
ん、
で、こう、柳瀬さんは、なんでしょうね。ある種、僕にこう、ガバナンスを聞かせる立場というか、
うんうんうん、
僕がもしサボってたら、うん、サボってちゃダメだよって言ってくれるし、
うんうん、
なんか、もしお金を使い込んだ、
うん、
そんなことしちゃダメだよって言って、
うんうん、そんな高価なもの、高尚なもんだけど、まあそうですね。
まあまあっていう、こう、うん、ある種立場でいてくださると思うんですけど、ちょっと一つの交渉がありまして、
はいはいはい、
2月に3日間お休みを。
いいんじゃないですか？メキシコ行くんですね。なんてわかるんです。別に僕が許可するもんじゃないでしょ。2月いつなんですか？いつって、ここで行っていいのかな？
まあまあまあ、2月の。
どっかに。
そう、連休にくっつけてるんですけど。
3日間。
はい。
うん、まあそうか、連休くっつけて、まあ6日間とか、そんな感じです。
あ、そうそうそう。2
月って連休あったっけ？
あるんですよ。今、天皇誕生日が変わったので。
ああ、そうか。
そうそう。
なるほど、なるほど。
で、これはまあ、いきさつで言うと、
うん、
い
きさつがあるんです。
僕、結構、そんなこう必死でポイ活してるタイプじゃないんですけど。
ポイ活って何でしたっけ？
ポイント活動。
ああ、なるほど、うん。
マイルがまあそれなりに溜まっていまして、
うんうん、
でもそれがそのコロナ禍で全く使えなかった。
へえ。まあそれはそうか。
そうそうそうそう。
歩行禁止ですもんね。禁止というか。
そんで、一応その措置はあって、うん、期限を延ばすってことを各航空会社やってはいるんですけど、それでももう切れるっていう。うん、ポイント、マイルが、まあ、結構まとまったマイルがあって、
うん、
で、2つ候補があった、行き先。
うん、
1つは、
うん、
あそこ。あそこ。
何、どこよ、地球のどこよ。
ブライトン。
ブライトンってどこですか？
イギリスです。
あ、
ロンドンの真南にあるんですけど、
うんうんうん、
なぜかっていうと、今、三笘薫という選手が、
うんうん、
ブライトン、アルビオンかなっていう、うん、プレミアリーグのチームにいて、うん、まあ、僕その強いサッカーファンではないんですけど、
うん、
このアルビ、まあ、三笘選手のことはすごい好きなんです、
うん、
でこのブライトンのスポンサーがアメックさん、
うん、
アメリカエクスプレスで、
うん、分かるよそれぐらい。
聞いてる人は分かんない
よ。分かるよみんな。
いや僕知らなかったですよね。
え、アメリカエクスプレス、アメックスっていうこと知らなかったですか？
うん、
へ
え、まあ、
まあいいよ、うん、
でアメックスって、うん、その経営者の割と味方なんですよね。
うん、
要は年会費払わないといけないですけど、払いさえすりゃカード作らせてくれる、その信用のない会社で、あ、会社
というか。なるほど、なるほど。そうそう、あ、確かにビジネスカードのイメージありますね。
そうなんですよ、うん、でまあまあ、だから僕も最初に要は、あ、ごめんなさい、これは説明がいるな、会社作ったばっかりの頃っていろんな審査に落ちる、
うん、
その信用が、社会的な信用がないから、うん、だから僕、まあ、大企業にいる友達とかが独立しそうになってると、
うん、
とりあえずカードいっぱい作っといた方がいいよってよく、うん、あと、引っ越すなら今のうち引っ越した方がいいよってよく言う、その審査持ちやすい、
うんうんうん。
で、まあいいんですけど、で、だからアメックスをだから僕、創業以来7年間使ってて、
うん、
で、なんかやっぱりこう、助けられたところもたくさんあったので、
うん、
で、そのアメックスで貯めたポイントだから、
うん、
やっぱこれはブライトンに行くっていうのは、
なるほど。
一つ。筋じゃない。
そんなドヤ顔に言うことがあるわけ。まあまあまあ、筋としてね。そう、
あ、ごめんなさい。まあ、基本的な方針は、
うん、
まあ、言ったら世界中もどこでも行けたんですよ。
まあ、そうですよね。
エコノミーなら。
うん、
で、
うん、なるほど。
まあ、行ったことないと。
うん。
で、まあ、せっかくだし、遠いとこ。
うん、なるほど。
うん。っていうことで、
うん、
一つはそのアルビオン、
うん、
あ、ブライトン、
うん。
で、いろいろ調べたら、ブライトンなんかね、ヨーロッパ一のゲイタウン。
あ、そうなんですね。
そうらしくて、すっごい、こう、リベラルな。
いいですね。
どこらしくて、うん、まあ、それはそれで面白そうだって、うん、一つ、考えてた、
うん。
で、もう一つが、単純に羽田から一番遠くに飛べる。
ほう。
のが、そのメキシコ。
あ、そうなんですか。
あ、その、
日本に行ってる和歌山みたいな。
あ、ごめんなさい。それはね、あ、でもそうなのかな。でも、アナの、その、
うん、
今回の、マイルで行ける飛行機の中で一番、
うん、遠いところ。
うん、直で行ける。
あ、それがメキシコなんだ。
だったんですね、僕が調べたから、
うん、まあまあそうですね。
で、そのメキシコシティがあって、
うんうん、
で、こっちは別にそのさっき言ったような文脈がないんですけど、うん、まあでも逆に言うともう、その、プレミアリーグって一生のうち一回見たいなみたいな気持ちあるんですけど、
うん、
僕別にメキシコに何の同型もなかったので、
うんうんう
ん、なんかこれがないともういかないかなと思って、
うん、
だからまあ、ちょっとメキシコを選んで、
うん、
で、それは秋ぐらいに 買ってるんですけど、
うん、
でもその、なんですか、今後、柳下さんの監視の目が、僕の講師にわたって、
うん、しないよ、別に。好きにすればいいんじゃない
っていう前提があったので、
はいはいはい。
これも取っといて、お前そんなことしてる場合かって言われたら、もうキャンセルしよう。キャンセルっていうか、まあ、どうせまあ、ポイントだから。
はいはいはい。
捨てようと思ってたんですけど。
いや、いいじゃないですか。
だから、もしお許しいただければ。
全然いいですよ。2月、今年ウルートしたから1日長いし。
あ、確かに。じゃあ2日、うん、実質
2日。実質2日ですよ。実質2日っていうのから。
ほんで、今いろいろ調べてて、あ、そうだ、聞いたかったのは、行ったことあります？
メキシコはね、ないですね。ガテマラまでは行って、隣接して
中米。
まあ、
メキシコも中米か。北米？
いや、中米というか、メキシコの、ちょっとなんか、斜めというか、細長いじゃないですか。
はいはいはい。
その、下の方にくっついてるのがガテマラなんですよ。
あ、ガテマラって島じゃないんですか？あ、そうです。イメージ島ですけど。
あれ？違うんだ。でもそのガテマラですよね。はいはい、はい。ガテマラ。
コーヒーのガテマラ、
ね。そうそうそうそう。はいはい、ティカル遺跡っていう遺跡があるんですよ。そこはね、ちょっと行きたくて行ったんですけど、
はいはい、
だから本当にもう、ちょっと行けばメキシコまで行ったんですけど、
はいはい、
メキシコシティ、メキシコは行ってないですね。ちょっと行ってみたいな。
そう、肥満率世界一とかなんですね。
へ
ぇ。マルゲリータとかをずっと飲んでる。
マルゲリータをずっと飲んでる。
なんかね、その、なんだっけな。
マル、うん。
なんかコーラのお酒、なんかコーラの飲み方が異常とかなんですよね、確か。なんか
マルゲリータってコーラ関係ありました
っけ？いやでもね、なんかコーラを使ったそういうマルゲリータっぽい。
キューバリブレとか
かな。
あ、まあ、つまりラムコークとか。
あ、そう、ラムコークとかですかね。うん、そうめちゃくちゃ飲んでるとか。
うん。あっさそうな知識だな、これ。
そうそう。
まあでもいいですね。
そうです。
何日行くんですか、結局。
だからまあ、現地の6日間かな。
あ、結構行けるんですね。
そうですね。
もう週末に出て、なんかいろいろくっつけて、
そうですね、
週末もくっつけて帰ってくるみたいな感じですね。ああ、いいですね、いいですね。それぐらい行きたいよな。あ、そうか、あれがある、はい。テンプルデルソル、
デルソル
太陽の
寺院、はいはい、
太陽の塔、太陽のピラミッド。
へえ。
ここも行ってみたかったんだよな。
それもメキシコですか？
メキシコです。
で、メキシコなんか調べてると、
うん、
いっぱいあるんですよ。
まあ、でしょうね。古いですからね。
そうそうそう。アステカとかあったから。
うん、でもさ、今井くん興味ないでしょ、別に史跡とかには。
そうな
ん。もっとなんか人の、
そう。
太ってるな、みんなとか見たいってことでしょ。でもそういうことでしょ。でも
まあそう、そういうのとか、まあまあその、なんか今、メキシコの若者が何に、うん、面白がってんのとか、
うん、
まあそういうのが好きなんで。
でも、その、まあいいか、役に立つ知識だけじゃないもんな、世界は。
うん、あ、そう、だから、ピラミッドとかあるんですけど、
うん、
なんかまあ見とくかぐらいの。
まあそうですよね。
そうそう。だまあメインはそのやっぱタコス食べたいとか。
なるほど。あれはどうなんですか。ビーチ、メキシコの美しいビーチたち。で、
行くのがメキシコシティっていう。
真ん中だ。
そうそう。うん、でこれはもうすごい雑に言いますけど、うん、メキシコは日本列島すると、うん、長野市みたいなところにある。
まあ間違ってないですね。
めちゃくちゃ真ん中だし、
うん、
山、
うん、まあ間違ってないです、
うん、そんで気温もすごい、その寒暖差もすごくて、
うん
うん、あ、でそのそっから動くかどうかってことまだちょっと決めかねてるんですよね。メキシコシティに6日間いるのも楽しそうな、
うん、
首都だし、
まあ、そうですよね。
で結構その人口密度はめちゃくちゃ高い街なんで、
うん
うん、こうなんていうんですか、独特のこう盛り上がりみたいな多分あるから、うんうん、し、まあもちろんそのメキシコ一の都会なんで。
一回聞きますか、これ一人で行くんですか？
はい、あ、一人です。
一人か。
メキシコで多分ね、一人で行くのにも適してるとか、逆に言うと。
どういうこと？
いや、その、治安もそれなりに悪いんで。
あー、なるほど。
そう、そういう意味では、なんか、
確かに身一つで逃げた方がいい、
ね。そうそうそうそう。
まあそうですね。なるほど。旅好きなんですね。今井君って絶対旅とか向いてないじゃないですか。
どういうことですか？
今日、その神保町に来る途中で今井君のこと考えたんですよ。
はい、あれでも。
今井君って結局一人でいるのが一番好きなのかもなって思ったんですよ。
あ、でも。
集うのも好きだし、
はいはい、
集ってるのを見るのも好きなんだろうけど、
はいはい、
根っこのところで今井くんって一人が好きなのかもなみたいなことをこう。
ああでもそれはね、そのそれ は一面正しいんですけど、うん、多分表裏一体で、
うん、
要はその僕一人で映画に行くとか一人でラーメン屋に行くとか、
うん、
全く問題ないですよ。
まあ
一人で寿司屋にも行けるし、
うん、
焼肉にも行く、
うん、
でそれはでも人によっちゃすごいねって言われる。特に寿司焼肉
とかは。なるほどなるほど。
そうそう。
あのまあなるほど。
でそれは別に僕が人の目を気にしないというよりは、
うん
うん、多分その別に誰かと行くなんていつでもできるって思わせてもらってるから、周りの人に。
なるほど。ちょっと分からなくなった。
つまりまあ、もちろん雑に言うと多分友達がたくさんいるから。
うん。いるから一人でも行ける。
そう。
なるほど。
で、だし、なんか、あそうだ、寂しいってあんまり思わない、ね。
うん。
もそれも多分、その、普段から、
うん、
みんなが接してくれるからで、だから、
分かってきた。
そう、一人でいるのは好きなんですけど、じゃあ、その、誰ともコミュニケーションしなくていいかっていうと、それが充足してるから一人でいるのが好き。
そっか。
っていうことかなって自分で思ってます。
今、分かりました。
どうなんだろう、違うのかな。
まあまあまあ、あの、一人旅とか、でも旅がそんなに好きじゃないと思ってたから、でもよく旅行ってるなと思って、
いろいろ。よく、まあそう、ちょっとなんか年2回ぐらいは海外に行こうと思っていて、ちょっと僕ずっと行ってなかったんですよ、
うん、
人生で。
うんうんうん、
で、それは割と良くなかったというか、思ってて。で、なんで、年2回ずつぐらい、行ったことないとこに行くっていうのを極力やろうと思ってて。うん、
今回はメキシコだった
。そうですね。
まあなんか、
だから今年中にもう1回ぐらい、なんかアジア行けたらなっていう気持
ち。はいはい。まだ1月ですからね。
そうそう。
去年はどことどこ行ったんですか？
去年は、だから、たのはでも結局アメリカだけかな。ラスベガス、ロサンゼルス。
そうだ、思い出した。しばらくアメリカ風吹かしてた、今井くん。
そうですね。
なんか、アメリカ
風。あ、まだ去年はね、コロナがまあ、やっと。
ああ、そっかそっか。そうそう。
で、一昨年に、バンコク。
うん。
行った。
なるほど。もう、メキシコ楽しんで来てくださいませ。
だから、ちょっともしメキシコ、これ聞かれてる方で、メキシコに行ったことがある方、
うん、
あるいは、在住の方、
うんうん、
もしいらっしゃれば、うん、あの、うん、ぜひ
確かに
あの情報をいただけると、
ハッシュタグラジオで会ったこともない聞いてるメキシコ在住の方の、
そうそうそうそう、
会いに行くってことですね。
あ、だもしいらっしゃったら普通にご飯食べたいです。
そうですよね。そうですよね。皆さん普通に会いたい、僕も。わかりました。メキシコね、
はい、
楽しんでください。
はい、本当はね、あの死者の日っていうのに合わせていく。
ああ、骸骨祭り？
あれはね、そう、秋とかかな、ちょっと。
ああ、あれ面白いですよね。
まあ、お盆、ね。
あ、お盆なんだ、あれ。
ああ、その、概念としては。時期は違う。はいはい
はい、うん、僕、マタロウが来るでしか見たことないん
で。ああ、僕は、あれ、リメンバーミーっていう、
うん、ほんほんほん、
あの、ディズニーの 3DCG アニメがあります。
うん、
これめちゃくちゃいい。
うん、
これがよく、
あれ、メキシコか。
そうです。
ああ、それは楽しそうですね。なんか、お祭りとかに合わせたらいいのに。
ね、お祭りなんか調べたら、うん、年中やってるんで、大体なんかに当たる感じはありました。
ヒューストンの打ち上げ見れるのかな？見れねえな。見れ
ねえ。その、メキシコ情報今、いろいろ調べてて、
うん、
まあ、トランジットという雑誌がメキシコ特集を、結構、最新か1個前の方でやってる、
うんうん、
で、それも見てるし。
あれ、ケイ君に聞けば分かるんじゃないですか？
藤原？
うん。
行ってますか？
行ってなかったっけ？
メキシコに
行ってなか
ったっけ？イタリア行ってましたね。
イタリアか。
そうそう。
全然違った。同じ半島っぽいけど全然違った。
で、あと、ポパイのメキシコ特集というのが、
へぇ、
ちょっと、去年、一昨年ぐらいあって、まあ、
これも。その2冊見たらもう全部わかるんじゃないですか？
そうなんですけど。
あと、地球の歩き方ぐらい見とけば。
あ、そう。その3つはもう、
ローニプラネット
家にあるんですけど。
うん。
そう。まあ、でも、なんか、
うん。
あれ、買えば。はい。
なるほどね。
はい。あ、ちなみにその、いろいろ調べていく過程で、YouTube で見つけた、しげ旅っていう、
うん、
ずっと一人旅を世界中されてる、
うん、
34、5歳の男性の YouTube がすっごい面白くて。
う
ん
う
ん、
料理のやつ流したやつですか？違う？
いや、ご飯と、まあ、酒。
あ、へえ。
まあ、 を、まあ、飲み食べしてる様子を、うん、まあ、本当にオスモポケットだけで撮ってて、
うんうんうん、
なんかね、編集とか別に、
うん、
あ、いわゆるその映像技術が高いわけではないんですけど、うんうんうん、まあ、普通にパーンしてるだけ、ずっと、うんうんうん、でも面白いんですよね。
へ
ー、もう、まあ、編集すごい上手なんだと、うん、でも編集もなんか、うん、なんか ペースとかすごいいいんです
よ。旅をするしげさんだから、しげ旅さん。
あ、そうそうそうそう、うん、
そう、ペース、
そう、なんかね、うん、まあ、で絶対毎日あげる。
ああ
、ま、毎日っていうか、その、うんと、何月何日っていうのを、一つもその、飛ばさない。
ああ、なるほど。
おはようございますから始まって、で、あとその、まあ、特徴は、何がいくらだったか全部書いて。
その人はメキシコに行ってるんですか？
あ、メキシコも行かれてるし、うん、最初は今、カタールにいるかな。
その人の動画を、すげえ早送りしたら走馬灯みたいに見えるんですかね。キラキラキラキラキラキラってキラキラって表現も古いけど、
はいはいはい、いやでもね、な、うん、なんか、なんか、いやでもちょっと見てみてほしい。
わかりました。
このちょうどいい情報量って何なんだろうっていう、
ちょっと想像ついてないけど、わ、
はい、
かりました。
はい、
しげ旅ね。
というわけで、2つ目のハッシュタグはメキシコ。
なんでしげ旅にしようか迷ったの。
でした。はい、今日はね、のんびりですね。次が最後のハッシュタグになります。うん、お手紙が来てますので。
先週読めなかったやつですね。
そうです。
先週？先々週。
ポッドキャストね、マスボさんからのお手紙です。
はい、よろしくお願いします。
柳下さん、今井さん、こんにちは。新年ということで、新年っぽいハッシュタグを選んでみました。
うん、
でも、正月といえば、たこ揚げとかコマっていうイメージ自体なくなっていくのかもしれませんね。うん、お二人にとっての新年といえばの遊びを教えてくださいということで、うん、はい、ハッシュタグはタコ揚げですね。
これ前回やっとくべきでしたね。
そうですね。そうなんですよ。ちょっと申し訳ないんですけど。
すいません。
はい。
新年明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ
タコ揚げね。タコ揚げ好きですよ。
タコ揚げうまそう。
え、そんなのある？
一人でやることだし。
ああ、そうですね。確かに、うん、タコ揚げ一人でやる楽しい、ね。
うん。タコ揚げって何でしたっけ？つまりあのその。
はい。
あのタコも分かるし、タコ揚げも分かるんですけど、はいはい、あれって何が楽しくて始めたんでしょうね。もともと何かの、例えば通信連絡用とか、何かの技術からタコ揚げが始まったのか、
のろし的なことですかね。
あとか、なんか、うん、今はその気象情報で上の方のなんか撮るので使ったとするじゃないですか、はいはい、バルーンとかを。何からあれやろうとしたんでしょうね。
分かんないですけど、でもなんか、それは後付けなのかもしれないですけど、うん、忍者がタコに乗ってるイメージありますよね。
おー、確かに。
服部くんとか乗ってますよ。
乗ってますね。偵察？
うん。でもいや。
すごい。人権がない時代ってすごいですね。あれに人乗せて飛ばそうとした
ら、
ね。
いやいや、でも。
無理じゃない
か。それは後付けかな。でも、まあ、あとはお祭りだったのかもしれないですね、どっかのね。
ああ、ありそう。
で、これ楽しくねってなった可能性？
あと、タコ揚げ名人がいますよね、きっと。
ああ、そうです。
すげえ遠くまで飛ばしてるみたいな。
あとはもう、めちゃくちゃマーケティングの可能性。バレンタイン並みに。
ああ、新年タコ揚げでもしようか。ほら、上がるから縁起がいいよみたいなので。
そうそうそう。
いや、あるな、それ。いや、
まあ、羽子板とかもね、なんか、謎ですもんね。
いやあの辺は、なんか、公家遊びから来てそうな気がしますね、ちょっと。
確かに。
たこ揚げ、
ね、たこ揚げとか、ちょっとバカみたいなこと言うんですけど、
うん、いいよ。
あの、冬って風強いんですか？
あの、
気流が安定してる。
いや、気圧差が大きいのか。
なるほど。
ちょっと待ってくださいね。今考えます。西高東低。山から、いや、でも夏に比べたら、いやー、わかんねえ。
わかんないですよ。いや、その、なんか、別に夏も上げてもいいはずですよ。
夏上げても、あ、やっぱあの、空気きれいですね。
あ、そうかそうか。
冬の方が。
そうか。
遠くまで。
晴れも多いし。
うん。
そうか。それはそう。
雨降ったら最悪ですよね、あれ。
そう。
昔、紙でしょ？だって和紙でしょ？
はいはい。
あの、昔なんか忍者の、 忍者図鑑みたいなのに載ったんですけど、
うんうん、載った
あみよあの載ってたのを読んだんですけどあの水の上を歩く下駄みたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
丸い、
うん、
あれ無理だよみたいな話を、あの浮力じゃ人一人を支えられないから、はいはい、
水雲みたいなやつ、
そう水雲、はいはい、あ水雲だ、そう水雲、
はいはい、
あれ実際はでも水雲のでかいボート版があったらしいんですよ。
へえ、人ごと乗るってこと、
人ごとお尻にこうやってそのオールで描くみたいな感じっていうのなんだよみたいなこと読んだことがあって、だタコも人を上げようとするとすごい面積いるんですよね。
いやそうですよね、
うん、だってハトって軽いじゃないですか、
はいはい、
やっぱ鳥ってこうひたすら軽量化して、
あ、はいはい、
飛ぶ努
力をするじゃないです
か、うん、はいはい、なんか無理じゃない、連打子みたいな感じで浮力を上げるんですかね。連打子、連打子って言ったあの大きなタコをまず1個上げて、
あ、連連なる、
そう、
あ、はいはいはい、
そこにこうちっちゃなタコをこうどんどんどんどん上げていくと、なんか連なるタコとして
はいはいはい
ブワーってなってるのを見たことある。はい、質問に答えます。
新年の遊び、
お二人にとっての新年といえばの遊び。
あ、僕
桃鉄でしょ。
いや、ね、
桃鉄でしょ。
いや、お盆と正月はその、うん、やっぱ母方の実家に行くのが楽しみで、
うん、
僕はあの特に祖母にデロデロに甘やかされて育ったんですけど、
いいですね。
で、その
今そして名誉をデロデロに甘やかしてるわけだ。
そうですね、うん、まだこう金銭的な甘やかしはそんなに効かないので、
はいはいはい、はい、
今6歳なんで、うん、まあ今
時間を使うという、
そうです、この間ちょっとスイカゲームを教えて
永遠にやるやつだ。
羨望の眼差しでして僕がメロン作る。
メロンなんだ、スイカじゃないんだ。
で正月は、
うん、
ちょっとその面白かった、今思うとなんか理由も分かるんですけど、
うん、
行くとそのまあお年玉もらえるじゃないですか、
うん、
でまあちょっと田舎の30年前の話として聞いてほしいんですけど、うん、その父親がうちの父って一切ギャンブルやらない人だったんですけど、
うんうん、
酒も飲まないし、
うんうんうん、
でそのばあちゃん家の裏にパチンコ屋があって、
うんうんうん、
正月だけはそこにこうな、一通りご飯食べたら二人で行くっていう、
お父ちゃんと
僕で、
あ、へえ、いいですね。
あって、でそのなんかまあビギナーズラックもあったのか、うん、結構かっあで僕も普通に打つ、
うんうん、まあ30万ですからね、
そうそうそう、うん、で結構まあでも多分行ったの 4,5 回なんですけど、
うん、
まあ結構勝って、
うん、
でこうなんか欲しかったゲームもらえたりして、
うん、
すごい楽しかった思い出があって、
いいですね。
でこれ今思うと、うん、父はやっぱその酒飲まないんで、
うん、
間が持たないんだと思って、義実家にいるのが、
あーなるほど
そうそう、
いや勇気ちょっと出るかって言って、
そうそう、まあでその子供を見てるっていう大義名分があれば、まあ、
うん、
格好も立つっていうか、
なるほどなるほど、
そうだったんだろうなってなんか後に気づいて、
うんうんうん、
いますという、
ああ、なんかそれで思い出しましたけど、僕も父親となんか正月、
はい、
お父ちゃんお母ちゃん僕弟で、
はいはい、
まあ、街中に出るわけですよ、
はいはい、
で、まあ、みんなでなんか買い物とかしたりするんですけど、何回かね別行動になった時があって、なんとなくお母ちゃん弟組とお父ちゃん僕組でなんかちょっと二班に分かれようぜみたいになった時に、
うんうん、
なんかうちの親父そんなにカニが好きなわけじゃないです、カニ道楽に行って、
へ、
カニのなんかなんだ味噌、カニ味噌寿司みたいなの食ったりとかして、うん、その後それこそ男は辛いよみたいなの見たような思いがあって、あれ楽しかったなって今思い出しました。なんかちょっと正月の特別感と、
はいはい、
普段やらない遊びをやってる感じが楽しかったというか、カニ味噌なんてその時うまいと思わなかったのかもしれないけど、なんかでも、あ、なんかこれはすごいもん食ってるぞって気がしましたね、はいはい、懐かしいな、
ね、
うん、
あでもまあちょっと遊びとは違いますけど、葛藤があったのは、
おう、
その、まあ、お年玉もらって、
うん、
でとにかく僕はゲームが欲しいですね、
うん、
小学校中学校とか、
その頃はプレステですか、
プレス で、そうですね、僕が小5ぐらいでプレステ買って、
うんうんうん、
で、その、ただ、ゲームを売っている場所まで、
うん、
そのやっぱ田舎暮らしなんで、
うん、
自力で行けない。
おもちゃ屋とかデパートとか、
そう
ですね。うんうんうん、
マジカルブレーンカタタ店っていうところに行くのが一番近いんですけど、
カタタってどこですか？
カタタっていうのは、うん、
滋賀で琵
琶湖の琵琶湖の西側です。比叡山側。
あ、なるほどなるほど。の上の方なんですか？
あ、いや下の方。
下の方ですね。
そうで、うん、そこに行くためにはうちは反対側なんで、
うん、
琵琶湖大橋っていうのを越えないといけなくて。お
ー、いいですね。
で、そのまあでもやっぱ異様なその熱量と体力があったんで頑張って行けたりする、うん、まあまあそれはその後にだから中学生で行けるようになるんですけど、
うん、
小学生の時はもうそれすら無理なの、
うん、
だからもうその親に買ってきてもらう、か、
うん、
しないとまあいけないですね、連れてってもらうか、
うん、
でもそのなんか別に自分のお金なのにお年玉だから、
うんうん、
でもこうなんか言われるわけ、
うん、こんなもん買ってと。
そう、まあそこまで止められなかったんですけど、うん、まあでもなんか何またこんなん買うのみたいな。まあ一緒ですね。で、
まあまあまあ、
で、その、だから、まあできれば、こっそり買いたいわけ。
うん、まあそうですね。
で、別にその、ゲームが増えてるなんか分かんないから。
うん。うん、
で、別になんか、え、こんなんあんた持ってたっけって言ったら、代わりできたみたいな。そうそうそう。ことでいけるから、
うん、
こっそり買いたくて、うん。で、こっそり買うのに、おあつらい向きの手段っていうのが生まれたんですよ。
うん、
僕が中1ぐらいの時かな。うん、それがそのコンビニでプレスのゲームが買えるようになった。
あ、なるほどなるほど。
デジキューブという会社が、
うん、
コンビニにこうなんかくるくる回るラックみたいなのを置くようになって、そこでプレスのゲームが買えた
ん。じゃ空箱とかが置いてあってレジで。
そうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。
まあ、これで一番売れたのがファイナルファンタジー7。
へ
え。でもデジキューブのコンビニでゲームが買えるんするってのは非常に革命的なことだったんですけど、
1
点問題があって、うん、こっそり買えるんだけど、うん、定価なの。
あれ、そのなんとかどうとかを、なんとか店は、半田店は、半田
片田店。
片田
マジカルブレイン片田店だと、まあ2割引きぐらいで買える。1.5 割引きぐらい。
うん、
だからまあ5000円のものなんで、
うん、
4250円で買うか5000円で買うかって話なんですけど、
大きいですね、
でもでかいじゃないですか、うん。すごいカットしてました。
葛藤したんですね。結局どうしたんですか？
正月に、だから正月にばあちゃんと抜け出して、
うん、
あ、で普段の僕が住んでる家はコンビニにすら自力では行けないので、
うんうん、
ばあちゃんちはその一応徒歩圏にあったから、
うん、
一人で行って買ってきてこう腹巻きの中に入れて持って帰ってくるみたいなことができたんですけど、でも定価かっていう。
それが30年前か。が中学生の時とかですか？小学校とか。
そうですね。そうですね。
そっか。僕、その、愛知県だったので、
はい、
まあ、行ったら大きな町ではあるんですよ。
はいはい、
だから、それこそ小学生、ギリ中学生ぐらいの時かな。あの、ブラザー工業っていう。
ああ、はいはい。あの、プリンターとかの。
あ、そう、プリンターとか、はい、まあ、当時は、まあ、もともとはミシン会社。
ああ、そうだそう。
が、コンピューターゲームの初期。コンピューターってのは、本当に、パソコンの時代です、
はいはいはい、
マイコンの時代なんですけど、にタケルっていうゲーム書き換え機を、
へ
え、あの革命的な書き換え機を、
あ、それはあれか、ゲームショップ側に置いてあるってこと。
そうです、はい、とか書店とかに置いてあるんですけど、で
そこに USB みたいなの持ってくと、
そこにあのフロッピーディスクを持ってくと、
はあはあ、フロッピー
か、はいはい、5インチのフロッピーディスクを入れると、はいはい、あのそこに500円とか入れるとゲームが書き換えてくれるので、
うん、
それで普通に買ってましたね、
はいはい、
フロッピーディスク持ってって。ディスクシステム、
ディスクシステムってそうだったんですよね、うん、ファミコンのね。で後にね、それローソン、スーパーファミコンでもそれ出たんですよ。
え、ロムが書き換えるんですか？
そう、ね、ローソンに任天堂パワーっていうシステムが一時期あって、
うん、聞いたことある、うん、
それはね、そのなんかね、白いロム買うんですよ、
うん、ラムってことですか？
ちょっとわかんない
な。あの リードオンリーメモリーがロムでしょ。
リード、おお、なるほど。
ランダムアクセスメモリーがラムです。
なるほど。
うん、
そう、ラムってことだと思います。
うんうん、
つまり、入れたり消したりできるってことですね。
うんうん、そうそう。CDR、あの、うん、うん、
あると。なるほど。あ、ロムってす、あ、リードオンリーメモリーの略なんだ。
う
ん、
そうそうそう。
すごい賢くなった。
もう昔からありますよ。
そうそう。で、それが出て、
うん、
で、それはなんかね、白ラムか。
うん。 に、うん、まあまあどちらも、うん、
なんか8つのブロックがある。
ほうほう、
空きブロック。
ああ、なるほど、なるほど。で、分かりやすい GUI だ。
その、ツインビーは2ブロック。
ああ、いいですね、いいですね。
500円で2ブロック。
はいはいはい。
で、ファイアーエンブレムは
5ブロック。
2000円で5ブロックみたいな。
あ、いいですね、いいですね。
そうそう。あって、まあ、その、どう組み合わせるかっていう。うんうん、で、今と違ってバックアップできないんで、
うん、
要は書き換えるってことは、前のがもうできなくなる、
ね、うんうんうん。
消しちゃうと。
うんうん、
だから白ラムいっぱい変えるやつは、
うん、
どんどん。
あ、なるほど。一回その7ブロックあるうちの5ブロック埋めて残り5ブロック入れようと思ったら前の消すわけじゃなくて、
あ、ま、前の消さないといけない
。あ、消さない。あ、そうですね。
で、そう、その権利は消失するわけ。そのゲームを遊べる。
そうそうそう。
だからそのどう8ブロックを埋めるか、
は
で、もし変えるとしたら何にするのかとか、
うん、
お、そうそう。でローソンのだからロッピーにスーファミの、うん、カセットさせた。
いいシステム。
そう、それで、だから近所で、まあ、要は、ゲームを書き換えて遊ぶってことがあって。
すごいな。あれ、スーパーファミコンのロムの容量っていくつだったかな。
まあ、最大32じゃん。
32メガバイト。
うん、終盤。でね、ちょっとだけ40が出たんですけど、
うんうん、
それはもうなんか、こう、数本だけだと思います。そのレベル使ったの。
なるほどね。いや、それが通信でできたのすごい。だから、フロッピーディスクだと 1.44MB だから。
へえ、そっか。
うん。だそれがギリギリ通信、あるいはローカル、ローカルじゃない、ノードに置いとける容量だったんですけど、
はいはい、
すごいよな。そっか、今の小学生とかは、アマゾンギフト券をコンビニで買って、コンビニ止めの注文とかできるわけですね。
そうです。
最高ですね。世界って絶対良くなってるよな。
こういう SF メモリーっていう。
SF メモリー
で、これ書いてある、そのロゴのとこにプリクラみたいに。
貼れるんだ、シールを。
このソフト、これに何のソフト入れたかっていうのが貼れる。はいはいはいはい、
今ですね、今井くんがその画像を見せてくれてるんですけど、まあ、皆さん思い出せるあのスーパーファミコンのあのカートリッジが真っ白になってます。そこに、シールが入れてるゲームのシールが貼れるようになって8ブロック分7ブロック分の容量があるっていう、
はい、
あ、よくできてますね。いや、ゲーム7ブロックフルで使うゲームもあるんですか？
そう、あります。多分僕が一番やってたファイアーエンブレムトラキア776っていう、
はいはいはいはい、
ファイアーエンブレム聖戦の系譜の回伝的な物語なんですけどそのリーフっていう、
うん、
主人公がいるんですけどね。まあ、これも、あ、そうね、それを小学生とかな、やってて、うん、だからむちゃくちゃ難しかったんですよ。もうクリア、多分人生で初めてクリアしてないゲーム、あ、その当時。
ちょっとタクティクス要素というかがありますよね、
ファイアーエンブレムって。そうそう、詰め将棋っぽいんですけど、
うん、
とはいえっていうレベルの難しさで。
そうなんですね。うん、
あ、で、ファイアーエンブレムの特徴は、うん、キャラクターが作中、戦闘中に死ぬと本当にいなくなるっていう、
うん、
そうだから死ぬとリセット基本的にはする、
うんうんうん、
でトラキアはもうなんか異様な難しさ で後々知るんですけど、うん、もうそのシリーズ屈指の高難易度。
あ、そうなんですね。
だ、大人も手を焼いてたっていう。
あ、そんなレベル。
そうそうそう、らしくて、まあそんなゲームもだ、そういうこう多分ちょっと実験的なことができた場だったんでしょうね。
そういうことか。確かに、はい、ファイアーエンブレム、1とか2とか好きでしたよ。
ああ、僕めちゃくちゃ好きです。
ね、
今も最新作ずっとやって
ます。あ、そうなんですね。こんなバージョンがあったの知らなかった。
というわけで。
はい。なんだこれ、ハッシュタグはタコ
揚げ。
タコ揚げ全然関係なくなっちゃった。
はい。マスボさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、今週のハッシュタグラジオは以上となります。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。
そうですね。よろしくお願いします。
うん、あれ、年内2回目か、これ。
そうです。
なんだなんだ。まあいいや。うん。
そうです。今発売中のブルータス第1000号、
うん、
の維持というか企画を、
うん、
同意でいくつかやらせてもらっております。
うんうん、あれ、中のステッカーだけ貼る、剥がすバカとかいるんですかね。コンビニで。悪いやつだな。
ちょっと、わかんないです。その発想が
いや、集いにその憲法があって、
ありますね。
で、パラパラ見てたんですよ。はいはい、で、中のステッカーめっちゃ可愛いと思って、
ああ、そうですね。めっちゃ可愛い。
こう、もらおうと思って、ペロッと剥がしたんですけど、うん、あれ良くないなと思って。それが、ライターさんとかの憲法にそれを渡されちゃったら、
ああ、それは大丈夫ですけど。
ね、
は
い、と思って、
戻した
の。いや、戻してないです。貼ったままです。もう PC に早速貼ったから。なんですけど、うん、はい、ご視聴ありがとうございました。
はい、柳下今井のハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。フォローがまだの方はぜひフォローお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお知らせしています。 Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローお願いします。そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグ感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、感想を送ってもらえると嬉しいです。
はい、
はい、じゃあ本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグラジオでした。